広報葉山。令和7年2025年12月号ナンバー669。毎月1日発行。編集葉山町政策課。葉山町役場。神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地。電話046-876-1111代表番号。次回1月号の配布期間は、令和7年12月30日から令和8年1月5日までです。今月の表紙、日没前の新那瀬海岸、漁港の向こうに沈んでいく夕日を眺める若者の後ろ姿が、茜色に染まりゆく空と海に溶け込む瞬間、静かな波音の中、18歳の壁を越えていく未来を見つめているような一瞬を撮影しました。表紙写真、特集、選べる未来をすべての若者に。説明、画面情報3分の2が海と空、下3分の1が渚です。画面中央で今まさに沈もうとする太陽が水平線を境に海と空と雲を茜色に染めています。太陽は茜色の空の中心で白く丸く輝き、その輝きは水平線から渚まで白い光の帯となって伸びています。画面中央よりやや左に、渚に立って海を見つめる若い人の後ろ姿が、渚とともに黒くくっきりとしたシルエットになっています。まだ情報に残る空の青、中央の茜色、そして手前の渚と人の黒のシルエットと、グラデーションの美しい写真です。写真終わり。今月号の主な内容。広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。詳しくはお問い合わせください。特集、選べる未来をすべての若者に、3ページ。葉山ニュース、10ページ。子育て応援コーナー、14ページ。健康情報、16ページ。教育委員会だより、急ぎく、18ページ。町からのご案内、19ページ。伝言版、22ページ。葉山いろいろ写真館、24ページ。文化・施設等のお知らせ、26ページ。葉山町長コラム、31ページ。暮らしの情報。11月の世帯と人口。住民基本台帳から。世帯数、14,562 世帯。人口、31,512 人。前月比、6世帯減、26人減。あざごとに、世帯、男、女、人口の順に読みます。木子場、世帯、629、男、617、女、655、人口、1272。神山口、813、790、845、1635。下山口、1253、1344、1436、2780。一式、4085、4213、 4774-8987 堀内3836-3799 4329-8128長江3946-4088-4622-8710 10月の気象、消防気象月報。最高気温 31.1 度、6日。最低気温 10.3 度、30日。平均気温 18.8 度。平均湿度 76.8%。月雨量 128.0mm。最大瞬間風速 15.8m。9日、風向き東北東。気象観測情報はこちら。二次元コードがあります。町ホームページと主な SNS アカウント。二次元コードが4つあります。葉山町ホームページ。LINE 町公式アカウント。X 町公式アカウント。Instagram 町公式アカウント。二次元コードの使い方。1. スマホでカメラや読み取りアプリを起動。2. 二次元コードにスマホをかざす。3. 画面に読み取り結果が出てきたらそこをタップ。特集、選べる未来をすべての若者に。進学も就職も選べると思っていなかった。18歳を過ぎてから家に帰れなくなった。誰にも相談できなかった。自分で決めたことがないからどうしていいかわからない。あなたには若者の声が聞こえていますか？18歳は支援の終わり？18歳、法律上は成人ですが、現実的にはまだ自立に向けた準備期間です。多くの人は家族などの支えにより進学や就職を選び、少しずつ社会に出ていきます。しかし、家族を頼れない若者にとって、18歳は支援の終わりを意味することがあります。制度の空白、18歳の壁。児童福祉法や児童虐待防止法など多くの支援制度は18歳までを対象としています。その先の支援制度は生活保護など別の枠組みに移りますが、受給対象の条件や偏見を理由に支援を受けられない人もいます。18歳の壁は目に見えません。でもその向こう側で誰かが立ち止まっています。まず私たちにできることは、その壁の存在に気づくこと。今月の特集では、選べる未来をすべての若者に届けることについて考えます。例えば、18歳の大学生が同居する親からの暴力で家出をしました。この18歳が助けを求めることができるのはどこ？児童相談所、×児童養護施設、×18歳以上の新規相談は対象外です。生活保護、×昼間の大学に通う学生の利用は不可。DV シェルター、三角。男性の利用は不可。携帯電話や外出は不可の場合が多い。今、若者に何が起きているのか。 数字から見る日本の若者の変化。1、若者の自殺率の高い日本。日本の自殺者数は全体として減少傾向ですが、2024年の小中高生の自殺者総数は529人で過去最多となりました。これは1週間で約10人の小中高生が自ら命を絶っているということです。また、主要先進国 G7 における若者の死因を見ると、自殺の割合が一番多いのは日本。若者の自殺が深刻な社会課題となる中、地域や社会全体でさらなる取り組みが求められています。2、虐待件数は年々増加。児童虐待相談対応件数。福祉行政報告例より、子ども家庭庁作成。2013年度、73,802件。2023年度、225,509件。10年で3倍以上。全国233カ所の児童相談所が、2023年度に対応した相談件数は、225,509件と、33年連続で過去最多を更新しました。特に心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的な扱いなどの割合が最も多くなっています。目に見える傷がなくても、子どもの頃に親や周りの大人からの十分な愛情や適切な支援を受けられなかったことで自己肯定感が低下し、生きづらさを抱えている虐待経験者もいます。3、ヤングケアラーという課題。家族の世話をしている中学生の割合。ヤングケアラーの実態に関する研究報告書、令和3年3月、文部科学省。17人に1人。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども・若者のこと。公立中学2年生の 5.7%、公立の全日制高校2年生の 4.1% が、世話をしている家族がいると回答。そして6割以上が世話について相談した経験がないと回答し、その理由として、誰かに相談するほどの悩みではない。相談しても状況が変わるとは思わないと回答しています。4、ジェンダー平等への関心。自分の国の重要な課題、日本。日本財団18歳意識調査。第62回、国や社会に対する意識、6カ国調査。1位、少子化、47.6%。2位、高齢化、39.3%。3位、経済成長 25.2%。 4位、自然災害 21.8%。 5位、ジェンダー格差 19.3%。 18歳の意識調査によると、自分の国の重要な課題という問いに、日本の若者はジェンダー格差を5位に挙げています。アメリカ、イギリス、中国、インドの9から10位と比べると、日本の若者はジェンダー格差を重要な社会課題として認識しています。街では、ジェンダーの不平等がなく、すべての人が 個人として尊重され、あらゆる分野に参画できる社会の実現に向け、ジェンダー平等プラン葉山第5次を策定しました。見えにくい SOS に気づくためには、高須正幸さん、鎌倉女子大学、鎌倉女子短期大学部初等教育学科准教授、葉山町ジェンダー平等推進委員、家庭で安全に過ごすことができない子どもを一時的に預かる一時保護所や児童相談所で働いていた経験も、18歳になったら急に一人？現在大学で社会福祉を教えていますが、以前は児童相談所や一時保護所で働いていました。そこで強く感じたのが、18歳の壁と呼ばれる問題です。児童養護施設や里親の家庭で育った子どもは、18歳になると施設を出なければならず、頼れる人や居場所を失ってしまいます。障害のある子も18歳を過ぎると使えるサービスが変わり、夕方に行ける場所がなくなったり、家で一人になったりすることもあります。昨年法律が改正され、年齢に関係なく支援を受け続けられるようになりましたが、制度の存在を知らずに支援が届いていない若者もいます。葉山のような顔の見える地域であれば、制度の隙間にいる若者に気づき、声をかけられる可能性があると思います。相談ができないから始まる孤立。施設で育った子どもたちからは、職員が忙しそうで相談しづらい、迷惑をかけたくないから我慢してしまうといった声も聞きます。虐待を受けてきた子は、自分の気持ちを言うと怒られると思っていることも多く、希望を伝えることが苦手です。自立は失敗しながら、誰かに相談しながら進んでいくものです。もう大人なんだから頑張れと思いがちですが、その人がどんな経験をしてきたか考えてみたいものです。幼い頃には子供が泣いたり笑ったりした時に親が気づいて答えてあげることが大切です。そうした関わりから子供は自分を受け入れてもらったと感じ、社会の中でうまくやっていけるように育っていきます。もしその機会がなかったとしたら、大丈夫だと思える場所。小さな町だからこそ困っている人の声に気づくことができます。テレビやインターネットのような表面的な情報ではなく、本人の話を聞くことで、なるほどと思えることがありますよね。町はそこに住む人たちが作るもの。葉山町には、失敗しても聞いてもらえる大丈夫と思える温かい場所であってほしいです。18歳の壁は制度の終わりだけでなく、今までの経験から来る辛さが何年も積み重なってできたもの。葉山のように人と人がつながる町なら、壁を前に立ちすくんでいる若者に気づいて声をかけられるはず。社会を大きく変えるきっかけになる可能性を感じて期待しています。共に悩み、共に笑う、支援現場から見えるもの。公益社団法人雨宿り。雨宿りは、虐待や家庭の事情で家族に頼れない15歳から29歳までの若者が、自分らしく 安心して暮らせる社会を目指して、葉山、逗子、横須賀等で活動する団体です。サポート付きシェアハウスやアパートを設置し、生活支援、住居支援を行うほか、様々な相談にも対応。これまでの対応件数は約8000件以上になります。菊池美沙夫さん、代表理事。小学校、高校の養護教諭として多くの児童生徒、保護者への相談活動を行ってきた。現在、葉山町ジェンダー平等推進委員、ドキュメンタリー写真家、ヤドカリミサオとしても活動中。宮本久美子さん、理事。葉山生まれ、葉山育ちで、現在は葉山町人権擁護委員、南郷中学校区学校運営協議会委員としても活動。公益社団法人、日本アロマ環境協会認定、アロマテラピーインストラクター。帰る場所がなかった私だから、居場所を作りたいと思った。菊池美沙夫さん、以下、菊池。ある日、SNS で、何をするにもやる気が出ません、というメッセージが届いたんです。すぐに教員時代の卒業生と分かりました。相談に乗り、病院やいろいろな機関に同行しましたが、安心して過ごせる家が見つからなかったんです。そこで、家を作ろう。いつかじゃなくて今から、と決意。彼女は雨宿りの家で暮らし始め、少しずつ体調が回復していくようでした。そして若者の支援を始めたのは、自分自身にも帰る場所がなかった経験があるからなんです。宮本久美子さん、以下宮本。私は立ち上げから1年も経たない頃に声をかけられて参加しました。最初は、そんな若者本当にいるの?と半信半疑だったんです。でも実際に関わってみると、支援の必要性を肌で感じるようになって、私にもみんなにもできることがあると気づかされました。葉山という場所が若者の再出発を支える。菊池、葉山を拠点に選んだ理由は、山や海、広い空があること。自然と向き合える環境は、心を落ち着ける力があると思っています。都心まで1時間ほどで行けるのに、治安が良くて、制度を悪用する大人も少ない。若者が安心して過ごせる場所としてぴったりだと感じました。宮本、私は葉山で生まれ育ったので、そんな風にこの町を選んでもらえたことが本当に嬉しいです。疲れてしまった心を回復させようとする若者が、この地で立ち上がっていく姿を見ると、地域の力を感じます。菊池、町や町民の皆さんも同じ地域のパートナーだと思っていますよ。もちろん、制度の整備も大事ですが、それと同じくらい、助けてと言っていい文化を根付かせることが必要です。共に生きる仲間として、支え合う関係を育てる。菊池、雨宿りが大切にしているのは、若者の自分で選ぶ、自分で決めるを支えること。例えば、今日の夕飯何食べたい?と聞いても、決められない子がいる。それは、今まで聞かれたことがなかったからだと。小さな選択を重ねることが、自分の人生を取り戻す第一歩になるんです。 宮本。複数人の大人との信頼関係を築くために、若者とスタッフ一対一の担当制にはしていません。いろんな大人がいて、みんな助け合っている姿を見せることで、若者も、この人なら話せるかも、と思えるようになる。関係性の幅が広がると、心の扉も少しずつ開いていくんですよね。菊池、支援する側も喜びを持った幸せな大人であることが大切です。支援者同士が助け合い、チームの垣根を越えて支え合う姿を見せることで、若者に共に生きる仲間としての関係を体感してもらいたいと思っています。宮本、助け合いって大それたことじゃないんです。困っている若者を見かけたら、雨宿りっていうところがあるよ、と声をかけるだけでもいい。大人も子供も、実は困っていてって言いやすい街を皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。菊池、まずは自分が助けてって言ってみる。そして助けてくれた人にありがとうを伝える。次は自分が誰かを助ける番。そんな助け合いの循環のスタート地点に誰でも立てるはずです。雨宿りの活動は、支援する、されるを超えた、共に生きる関係づくりに根ざしています。葉山という土地の自然と人の温かさが、若者の再出発を支える力となり、地域全体がその歩みに寄り添っています。助け合いは特別なことではなく、日常の中の小さな声かけから始まるもの、助けてと言える勇気と、ありがとうと伝える心の温かさが、葉山をもっと優しい町にしていきます。相談する。雨宿りでは、家庭に居場所がない、家族からのサポートがないなど困りごとのある15歳から29歳までの方の相談に応じます。まずは二次元コードを読み込んで、気軽にお話をお聞かせください。秘密は守られます。二次元コードがあります。応援する。雨宿りの活動は、寄付など皆さんのサポートにより成り立っています。誰もが自分の生き方を自分で選べる世界の実現に向けて、寄付や共同など様々な支援をいただけると幸いです。二次元コードがあります。2月26日木曜開催の男女共同参画講座で、雨宿り代表の菊池さんがお話しします。詳しくは1月号をご覧ください。
私たち大人にできること。すべての人が持つ、人として大切にされる権利。若者を大切にするために、大人の私たちができることは何があるでしょうか。12月4日から10日までは人権週間です。今回は町の人権擁護委員の上野さんに人権という視点から私たちにできることを聞きました。上野優子さん、葉山町人権擁護委員、葉山町子育て支援センターポケットセンター長。助けてと言えない理由、考えたことありますか？若者を信じて信じられる大人に。18歳は思春期と青年期の狭間で揺れる頃。法律上は大人ですが、家庭でも社会でも見守りや支えが必要な時期です。適切な支援を受けられないと、 夢や希望を持って自己実現をしていく機会が失われてしまいます。人権というと難しく感じるかもしれませんが、人として大切にされる権利のこと、それが守られるには、居場所や相談できる人、そして何より若者自身が、助けてと言える環境が大切です。若者が助けてと言いにくいのは、大人や社会を信じられないから。あなたのためを思って、と子供の意思を尊重せずに、親の気持ちを一方的に押し付けていることはありませんか？親子でも必要以上の干渉は、個人の尊重という権利を侵害します。その反対に、相手を信頼することは大切にすることにつながるのです。だからこそ、大人には子供を、信じる力が求められます。若者の困った行動を問題と決めつける前に、どうしてそうなったかと寄り添う視点を持つと違って見えてきます。若者が安心して、実は、と話せるような大人でいること、それが手を差し伸べるきっかけになっていくはずです。人権は、誰かの問題じゃない。私は子供の頃、周りと違うことをしないようにと言われて育ちました。価値観を押し付けられ、周りと同じで幸せになれるの？と反発したこともありました。人目を気にする保守的な地域だったんですね。葉山で子育てや人権に関わる仕事をするようになり、この町にはいろいろな考え方や背景を持つ人がいて、偏見が少ないと感じます。そして、小さな町だから一人一人の顔が見えやすい。一歩踏み出せば、みんなでつながって孤立を防いでいけます。人権は問題を抱える人だけでなく、すべての人が自分らしく生きるために必要なものです。日常の私たち一人一人の心がけや小さな行動の積み重ねがもたらす効果が実は大きいのだと考えています。挨拶から始めませんか？挨拶は敵じゃないよと安心させるための合図なんだと以前臨床心理の講義で教えられました。昔の戦で言う山、川、のような合言葉がその原型だそう。それを聞いてから、私はあなたの味方です、と思いながら挨拶するようになりました。まずは自分のできるところから声を掛け合って、安心し合って、お互いの人権を守る意識を高めていきたいですね。中学生の思う人権。人権作文入賞おめでとうございます。第44回全国中学生人権作文コンテストに入賞した町立中学校の生徒の作品を紹介します。作品は町立図書館でも展示しています。12月21日まで。横須賀人権擁護委員協議会同賞。葉山中3年、有馬彩子、相手のことを知ろうとする勇気。南郷中2年、田代司、言葉の力。南郷中2年、荒井小春、英語が話せるって？南郷中2年、後藤鈴、みんな同じ人。葉山町人権擁護委員会奨励賞。葉山中3年、田代真紀、多様性のあり方。南郷中2年、三船真紀奈、たった一言がつなぐ勇気と人権の絆。問い合わせ、町民健康課、内線205。相談したい。 人権相談、毎月第二火曜。家庭内や隣人との揉め事など、身近な問題の相談に応じています。秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。予約制。葉山町人権擁護委員、継承略、小松原栄、木子場、小林凛、長江、宮本久美子、長江、青木恵子、木子場、上野優子、堀内、角田澄代、一色、坂本太一、下山口、問い合わせ、町民健康課、内線204。もっと知りたい。人権パネル展。期間、12月16日火曜から26日金曜。場所、町役場1階ロビー。問い合わせ、町民健康課、内線205。参加したい。人権の集い、in津市、2025。中学生人権作文の表彰と映画窓際のトットちゃんを上映します。小学生のトットちゃんは落ち着きがなく学校を退学させられてしまう。東京の学校に通うことになり、恩師となる先生と出会い、ユニークな校風のもとでのびのびと成長していく姿を描きます。日時、12月13日土曜、13時から16時15分。場所、津市文化プラザ。定員500人、事前申し込み制。申し込み、問い合わせ。電話かファックス、876-1861。申し込みフォームで、氏名、住所、電話番号を、生涯学習課、内線7232か、町民健康課、内線205へ。詳細は津市市ホームページ、二次元コードがあります。編集後期、自分で未来を選べない若者がいると聞いて、遠い話に感じた人もいるかもしれません。私もつい最近までそうでした。しかし取材を進めていくうちに、家族や社会に助けられてきた私だからこそ、支えのない若者を見て見ぬふりしてはいけないと思いました。何ができるだろう。まずは支援団体に寄付したり、SNS をフォローしたり、話題にしたり、そして助けてと言いやすい空気を作るには、まず自分が助けてと言ってみること。助け合いの輪を始めるのは意外と簡単なことでした。葉山は挨拶が自然に交わされる町。もしも私のこんにちはが誰かの背中をそっと押していると思ったら、なんだか嬉しくなります。若者の未来を考えることは、町の未来を育てること。この特集が少しでも若者の未来について考えるきっかけになりますように。広報担当、制作課宮崎。